この箇所だけが信仰に対する説明として聖書に記されています。信仰とはもうすでになされた事実を実現し自分のものとすることです。私たちは日々の生活で目で見、耳で聞くことによって事実を自分のものとすることができます。野には赤、青、黄、紫色とりどりの花が咲いています。もし目をつむったままでいるならその花は私たちのためには何の役にも立ちません。しかし目を開けると色とりどりの花を見てその色は私たちを楽しませてくれます。目の見えない方は色の区別が分かりません。耳の聞こえない方は音楽を理解することができません。しかし私たちが見たり聞いたりしなくとも花に色があること、音楽に音があることは事実です。このように私たちは目で見、耳で聞くことによって実際にあるものを認めて自分たちのものとします。しかし今まで学んできた私たちが主イエス様と共に十字架につけられ死んだこと、血潮によって罪を許されたことは私たちの感覚で取られることができません。信仰によってのみ目に見えることができないが、永遠に変わらざる神の事実を自分のものとすることができるのです。コリント第2の手紙4章18節にパウロは次のように確証したのであります。素晴らしい証です。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。事実は信仰によって私たちの体験となります。多くの人々はロマ書6章6節を読みますが、これがその人々の体験となりません。信ずる人には事実となりますが、イエス様がせっかく成してくださった事実も疑う人や頭で考える人には事実となりません。自分の古き人はイエス様と共に十字架につけられてしまったということが問題です。事実は信じても信じなくても同じく事実です。私たちの罪の性質は主イエス様と共に十字架につけられてしまったということは信じなくても事実としてあくまで残りますが、私たちのためには何の役にも立ちません。信仰が主と共に十字架につけられた事実を体験にまでしてくれます。主イエス様の用いられた兄弟がいましたが、この兄弟はある時病気になりました。5日間もの間高熱に悩まされ眠らないほどでした。そうして今すうちに主が自分の癒されたという確信をその兄弟は得たのです。 しかし外に現れている症状は違います。熱は相変わらず高く、脈は異常に速く、頭は悪いほど痛いといった具合です。その時悪魔のささやきが聞こえました。神の約束はどこに行ったのだ、お前の信仰、お前の祈りはどこにあるんだとささやきかけます。危うくその言葉に乗りそうになれましたが、もう一度祈ろうと決意を固め、祈り続けようとしました。その時ヨハネ伝17章の17節の、あなたの御言葉は真理であります、あなたの御言葉は真理でありますという言葉が与えられました。もし神の御言葉が真理であるならば、見るところの病状は偽りであるはずです。そこでその兄弟は悪魔に、今自分が頭の痛いのや熱のあることは嘘だ、神の御言葉だけが真理であるはずだと言い返しました。5分くらいして寝込んでしまいました。翌朝目を覚ましてみると、病気は完全に癒されていました。この兄弟が癒されたのは、癒されるのが主の御心であると確信したから癒されたのです。癒されない場合もあります。しかし私たちが主イエス様と共に十字架につけられたことは例外なく確かです。悪魔の訴えを退けるには、神の御言葉を信ずることが必要です。私たちはどんなに失敗しても、また悪魔がその失敗につけ込んで訴えてきても、神の御言葉を信じていかなければいけません。サタンは言葉だけでなく、誤った印や経験や感情を私たちに起こさせ、私たちを神の御言葉から話そうと努めます。悪魔は私たちの古き人は決して知らないで生きているということを私たちに教えようと必死になっています。私たちは悪魔の騙しに乗るか、または神の御言葉を取るか、決心しなければいけません。私たちは外に現れた現れによって行動するのでしょうか、それとも神の御言葉によって生きているのでありましょうか。